東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
トメヤケイのソメラジ。この番組はオタクな DJ 染谷圭による自分しか好きじゃないだろってものやサブカラに関するものなどを思うまま語ってみんなを染めちゃおうぜというオタクのための喋り場的な番組です。さて皆様、暑い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか。暦の上ではねもう秋になってるんですけれども、全く暑さが弱まる気配も見せず夏の様相であります。夏はね苦手なんですよ。オタクだからとかじゃなくてもう人として無理っていう感じなんですけど、あのね、それでも私すごいことに海行ってきたんですよ。海行ってきて一切日焼けしてません。いやあのさ、あのあれでしょ、どうせパラソルの下にいたんでしょとか思ったでしょ。違いますよ、ちゃんと海入ってきたんですよ。波乗りしてきましたよ、あの浮き輪で、浮き輪で波に乗ってきました。あの絶対焼きたくないって言って私ラッシュガード脱がなかったんです。あの水着の上に着るパーカーね、薄いやつ脱がなくって周りに脱げって言われて一瞬脱いだんですけど、一瞬で来ました。日焼けたくないんだもん。でもあのだからちょっとね指先焼けたかなって、指先と鼻の頭焼けたかなって感じはしましたけど、それでもねあの結構焼けずに、周りみんな焼けたんですけどね、ひどい子完璧に火傷でして、そうだ、だからラッシュガード着とけって言ったでしょみたいな、こっちとしてはね。 でもあの行った子たちが全員オタクなんですね。仲間全員オタクですよ。しかもほぼ全員コスプレイヤー。オタクって陰キャとかデブ症とかそういう風に思うことあると思うんですけれども、いや実はそうではないんです。そういうの大好きな、アウトドア大好きな人たちもいるんですよ、ね。まあ、話してる内容的にはねちょっとやっぱりこうオタクだなってわかるかもしれないんですけど、コスプレイヤーね、あの眉毛のこと人権って言うんですね。コスプレイヤーってコスプレするのに邪魔だからって言って眉毛剃ってる人が多いんですよ。私もそうなんですけど、全部ないか生えててもちょっとで昔のヤンキーかなくらいしかないみたいな感じなので、眉毛描かないと外出られないみたいなことを人権がないって言うんです。眉毛なくなると人権ないから今ちょっと外出られないみたいに言うんですけど、海行ってみんなでこう波ザバーンって浴びて、大丈夫私の人権ある、まだある大丈夫、そういう会話ですよ。でもね、すごいオタクにしてはすごい一日遊んだ方だと思う。11時ぐらいに着いて、海上がるまで午後4時までご飯食べたりなんだりしましたけど、でもずっとほぼ私ずっと海入ってました。冷たくて気持ちいいから。茅ヶ崎のサザンビーチサザンの曲聴きながら海入るって、うわー生まれて初めての体験だなって。私ね今まで鎌倉の海しか入ったことなかったから、すごいなんか、なんかすごい普通の人みたいなことしてるって逆にテンション上がりましたね。どこでテンション上がってんだって感じですけど、まあね、そんなちょっとテンション上がりつつ、それでもまたオタクの話していきたいと思いますので、本日もどうぞお付き合いよろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはソメヤ@radio365.net、ソメヤ@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、またまた人権語り場、魂の叫びのネタなどなど、ぜひお待ちしております。それでは、ソメヤ K のソメラジ第4回目放送、オタクの知識は役に立つ?始まります。この番組は、レディオ365、株式会社、アイビジョンの提供によりお送りいたします。 このコーナーでは、ソメちゃんの好きな作品やセリフ、シーンなどをピンポイントで紹介したり、リスナーからのお便りを紹介したりするコーナーです。それでは、今回ご紹介するのは、働く細胞。昨今、擬人化が流行って、早十数年。いやもう本当に、私が気がついた高校生くらいの頃なので、もう本当に10年じゃ済まない。12年くらい前くらいから、ブームになってきているんですけれども、こちら、働く細胞も同じく擬人化の漫画でございます。何の擬人化かと言いますと、ズバリ、体の細胞、人間の細胞ですね、を擬人化したものなんです。こちら、だいぶ人気になりまして、連載はね、2015年から連載してるんですけれども、2016年、宝島社に、この漫画がすごいにも7位に入ってまして、今ね、現在、漫画もそうなんですけれど、スピンオフの漫画、アニメ、舞台、それぞれ、いろいろこうね、展開をしていってるんです。清水茜さんが、講談社月刊少年シリウスで連載しているものなんですけれども、人間の体内にある細胞、主に免疫系の諸細胞が中心ですね、を擬人化した作品です。キャラクターはね、すべて細胞名で統一されているため、名前はありません。個体識別番号のみですね。病原体などはモンスター化、怪人化して描かれてるんです。まだわかりやすいんですよ。いずれも、いろんなね、スピンオフの漫画とかも出てて、働く細胞以外に、働く細菌、働かない細胞、働く細胞ブラック、働く細胞フレンド、働く血小板ちゃん、全部作者の清水茜さんが監修してるんです。これね、もともと作者さんが、漫画のね、漫画塾在学中に、高校生の妹から、細胞について覚えたいので、読み切り漫画を書いてってお願いされて作ったそうなんですけれども、まあ、わかりやすいんですよ。私もね、高校生の頃世界史覚えるのに、あんまりにも覚えらなくて、あんまりにも国の成り立ちとかどうとか全然覚えらなくて、もうしょうがない、これはキャラクター化するしかないって言って、ノートにね、いろんなキャラクターブワー書きまくって覚えたんですけど、友達に見せたら、これ分かりやすい貸してって言ってテスト直前まで返ってこなかったんですよ。おかげで私世界史の成績あんまり良くなかったわ。まあ、そういう風にね、お願いされて書き始めたものなんだ、そうなんですけれども、いや本当にね、これ人間の基礎知識から役立つ情報までっていう感じなんで、わかりやすいですし、大人にもぜひ読んでもらいたいし、学生さんにも読んでもらいたいっていう作品ですね。私、現役の医学部の友達が、医学部生の友達がいまして、教えたんですよ。そしたら、1、2年生の時に読みたかった。細胞がね、赤血球、白血球って皆さん聞いたことあると思います。じゃあ、それってどうやってできてくるの？あれね、すごいめんどくさいんですよ。すっごいめんどくさくて、その流れとかも全部結構キャラクターで説明してくれてるので、いや 1,2 年生の時に読みたかったわって言われて、あ、やっぱその辺分かりやすいんだなっていうことでね、そういう学生さんにもおすすめなんですよね。とある人の体内で働いている赤血球や白血球を中心に展開している漫画なんですけれども、赤血球ってね、まあ、何してるのって言ったら、まあ、ヘモグロビンを含んで酸素を運ぶね、役をやってる細胞ですよね。そういうのがね、こういう風な働きをしてますよとか、白血球はこういうことしてますよみたいなことをね、本当に分かりやすくやってくれてるんですよ。で、なんでおすすめしてるかって言ったら、まあ、風邪とかもそうなんですけど、例えばワクチンはなんで必要なのっていうことだったり、熱中症の症状、こういうことが起きるよ、対策にはこれをしてねっていうのを細胞目線でやってくれるんです。一回だからね、去年かな、熱中症対策のために熱中症の回を無料でネットで漫画、載せさせてくださいっていう要請があったらしくて、もう作者の方も出版社の方もいいですよって快諾されたっていうことで、去年なんかはやっぱりこれ見て皆さん気をつけてくださいみたいな、そんな感じ、分かりやすくね、まあどこ冷やしてとかこういうことをしてっていうのをすごく分かりやすくやってくれてたんです。 私ね、もともとすごい理科の生物が好きで、理科の生物の中のさらに人体が好きだったんですよ。唾液の中にブドウ糖を分解する、あ、ブドウ糖じゃないんだ、糖を分解してブドウ糖に変える酵素があったり、胃はアミノ酸にして、小腸、大腸で脂肪でとか、そういうのがすごい好きだったんですよ。だからこの手の漫画すごい嬉しくって、みんなね、子供向けの漫画で体内の仕組みみたいなのってあるんです。でもあくまでも人の体を人が説明してるだけなんです。これは人の体を、その人の細胞が私たちこういう動きをしてるから、これをしてそれはしないでっていうことをやってくれてるから、すごくわかりやすいし面白い。その中でね、私お気に入りのキャラクターがいまして、白血球の一種なんですけど、マクロファージっていうのがいるんですね。私もともとなんかいろいろそういうの見て、マクロファージめっちゃ強いやん、好きと思ってたんですけど、まあ、強いって子供の時の話ですから、小学校2年生くらいからそういうのを知って、マクロファージって一番強いやつじゃん、好きみたいな子供の感覚でね、それを思ってたんですけれども、この働く細胞のマクロファージさんってすごい看護婦さん、昔の看護婦さんですね。白いロングのワンピースみたいな服にフリフリいっぱいつけてる、なんか可愛らしいお姉さんなんですよ。素敵な可愛らしいお姉さんなんですけど、ウイルスの前に行くと、ものすごいいいお顔で、じゃあ皆さん行きますわよって言いながら、巨大なナタや鈍器を振り回すんですよ。はちゃめちゃに強い。で、しかも、マクロファージって、血管から外に出るとマクロファージに変化するんですけど、血管内だと単球っていう別のウイルス、細胞なんですね。血管の中に入るとマクロファージって単球になるんですけど、それになった時はまた全然別のビジュアルで、またそれが分かりやすくて面白いと思うんです。なのでね、お子さんが読んでも分かりやすいですし、まあそういうの知ってる大人が読んでも、ああすごいちゃんと説明できてる、面白いってなりますし、まあそういうのね、全く知らない大人が漫画として読んでも面白いんです。すごいバランスがよくって面白いし、体のことについて何か間違った情報があったりしても、これを読んで、いや本当はこうなんだよって、でも細胞の動き一つ一つ説明するのってめんどくさいんですよ、分かんない人に説明するのって。でもそれは漫画で全部説明できちゃうから、すごいありがたいし分かりやすい。最近ね、反ワクチン派とかっているんですけど、そういう人にもワクチンってこういうものだからねっていう説明もちゃんとできるっていうことで、もともとは私が人体がすごい好きだからやってるっていう話、好きになったっていう話なんですけれども、それでも普通の人にも分かりやすいのでね、ぜひ、まあそれ以上にまず人体はいいぞって、人体のことすっごい面白いので、それをさらに分かりやすくした働く細胞、面白いから読めって。特にね、熱中症とインフルエンザの話はぜひ読んでいただきたいです。インフルエンザの時もね、予防策とか出てたから、ウェブで無料公開されてたりしてたんですよね。時期によってちゃんと対策だったり処置だったり乗っけてくれてるので、皆さんぜひ読んで、働く細胞ブラックみたいにならない。働く細胞ブラックの方はね、みんな細胞がね、あれなんですよ、体持ち主がね不摂生っていう設定なので、そっちも面白いので、皆さんぜひ読んでみてください。以上、真剣語り場魂の叫びのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365. 染
めやけの染めラジ、まだまだ続くよ。話題のトレンドリツイート。このコーナーでは今ツイッターでトレンドに上っているワードなどを調べて紹介するコーナーです。それでは今回ご紹介するのはハッシュタグ 普段ほとんど使わないが実は好きな日本語。まあね、ツイッターしてない人にはハッシュタグってそもそもなんぞやっていうことだと思うんですけれども、ハッシュタグっていうタグ付けをして、まあ、それをポチッと押すと、それをね、乗っけた人たちのツイッターがわーってわかるよって、まあ、ラベルみたいなもんなんです。で、それで時々こうやってバズるのが、ちょっとこうネタに走ったやつ。まあ、インターネット使ってる人たちが見ず知らずの人たちと別に情報共有するわけではないんですけど、ちょっと遊ぼうよっていうような感じでね。流行るんですよ、こういうのが一時的に。で、今回はそれが普段ほとんど使わないが、実は好きな日本語ということで。まあね、みんなその文字のやり取り上ですから、やっぱり面白いというか、あ、確かに使わないけど、好きだなって思うものや、いや、ネタに走ったね、みたいなものまでいっぱいあるんですけど、ちょっとね、いくつかご紹介していきましょうね。ネタに走った方からいきます。ハッシュタグ、普段ほとんど使わないが、実は好きな日本語。まずね、これ、調べると、一番最初に出てくるのが、定時退社。昨今ね、ブラック企業の話とかいろいろ話題になっていますけれども本当にね、定時退社普段使えないんだろうな。他にもね、有給休暇とかってなってるんですよ。半分くらい冗談なんでしょうけど、半分は本気なんだろうなって思うと、ちょっとみたいな。他にもね、ネタ系的にはね、あれですね、人のお金で食べる焼肉ね、人の金で肉が食いたいとは言いますけど、食いたいとは言いますけど、人のお金で食べられる焼肉ってなかなかないですからね。これはね、あれですよ。確かに普段使わないなっていう。真面目の方までね、行くと、あれですね、お手すき。なんか、お手すきの際にと言われると、すごく配慮してもらえてるようで気持ちがいい。とても美しい日本語だと思う。っていうことで。お手すきの際に、お手すきの際にでもお返事くださいみたいな言うと思うんですけど、仕事の合間などで手の空いてる時を意味する言葉っていうことで、なんかね、暇な時でいいんで返してくださいっていうのがいいっていう人もいますね。結構ね、ちゃんとした日本語というか、日本語としてあるね。ひねもすとか、ひねもす語り手とか、そういうのが好きで、確かにね、使うシーンがないみたいなのもあったりするんですけれども、まあ、それが好きって言ってる人もいましたね。でもあとはだいたいネタかな。ここからここまで全部ください使わないけど好きなんだろうな。まあ、使えないでしょうね。あとはこれか、漫画とかアニメからの引用ですね。見ろ、人がゴミのようだ。それはさ、もう好きとか嫌いとかじゃなくて、使ってみたい言葉じゃないのとか思うんですけど。聞かぬ、こびぬ、帰り見ぬって。ラオウですよ。もう、やってみたい、もうこれ、もはや行ってみたいの。ね、息にまで達していると思うんですけれども。まあ、でも好きなんでしょうね。普段使わない、使えない言葉で、月が綺麗ですねとか。私死んでもいいわ。オタク正直いつも言ってないけど。冗談のようにね。もう、あとあれか。ここをキャンプ地とする。ああいうのね、みんなオタク好きだからね、使うんですけど。ああ、これでもこれいいね。美丈夫。美しい男性のことを美丈夫という。普段使わないというか使えないですね。使えないけれども、やっぱり好き。あと、惜しみもなくと。私、こないだ、生放送のラジオの方で、前ちょっと夕暮れ時になりまして、いい感じの夕暮れだったんですけど、ちょっと赤くてまがまがしいなと思ったんで、そのまま行ったんですよ。なんかね、ちょっと夕暮れいい感じかなと思ったんですけど、空がだいぶ赤くてこうまがまがしい感じになってますって言ったら、その後、まあ反省会というか打ち合わせ会のあれでディレクターさんに、まがまがしいって僕普段の言葉で使ってると初めて見ましたみたいに言われて、えみたいな、使わないのか、そういうもんなんだみたいな。まがまがしいって結構ね、ほら、まがまがしい空気とかってオタク漫画でもアニメでも小説でもいっぱい見るから、そういう普通の人ってそういうもんなんだみたいな感じになっちゃって、ちょっとなんかちょっとすいませんみたいな 感じになっちゃったんですよね。でもそういうのありますよね。私私の普段ほとんど使わないが実は好きな日本語って変わった荒れ時なんです。皆さんね、黄昏時は知ってると思うんです。夕方のね、顔が見えなくなる、誰そかれって聞くあの時間。逆ですね、朝方、朝焼けの頃のちょっと薄暗い時、あれは誰、変わたれって聞く変わたれ時が好きなんですよ。でも使わないっていうか、その時間を指すことさえまずしないので、まあなかなかね、使う機会もないんですけれども、実は好き。こういう日本語が好きとかネタ持ってるとかそういう人がね遊び出すと本当に体験がないんですけれども、これね6万6000くらいツイートされてたので、やっぱみんな好きだねっていう、こう言葉で遊ぶの面白いよねっていうことで、でちょっと夏ももう終わりですけれども、ちょっとこう教習にふけてみてはいかがでしょうか。以上、話題のトレンドリツイートのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
とべやけいのソメラジ、早くもエンディングのお時間でございます。本日は真剣語り場魂の叫び、働く細胞について、そして話題のトレンドリツイートでは、ハッシュタグ普段ほとんど使わないが実は好きな日本語についてでした。いかがでしたでしょうかね。オタクの知識役に立つって言いましたけれども、本当にね、でも海行きましたけど、働く細胞を見てたおかげで熱中症にもならないですし、やっぱりこれアニメとかにもなってみんな流行ったので、コミケのね、熱中症患者数もちょっと減ったんですよ。今年の3日目に関しては、理由が別なのでまた置いとくとして。ね。でも本当にね、役に立つと思うんです。だって、今回海でこうバシャーってコンタクトに水かかったんですけど、真水よりも海水の方が塩分含んでるから、コンタクト痛くなくていいな。その辺の知識もね、いろいろこう、漫画なりなんなりからいろいろ得てきてるので。皆さん、ぜひ、そういうところからも情報を集めてください、ね、ここでねちょっとメッセージいただいたのでご紹介したいと思います。ラジオネームのどごし最強さんからいただきました。ありがとうございます。なんかいい名前ですね。オープニングから飛ばしてらっしゃいますね。エモいという言葉あまり聞き慣れないし使ったことがありません。米屋さん風に何か例文を言ってみてくださいということで、前回のあれですね、エモいは哀れの奴隷なり、しもべなりの方からねいただきました。ありがとうございます。いやでもね、全然なんかこう、あ、この瞬間ふっとこう胸によぎる寂しさとともにいいなと思う風景とかでいいと思うんです。ただ例文っていうよりかはあれですね、こういう状態がエモいとかってなると思うんですけど、私はもう海行った時にみんな帰るよってわーって荷物まとめて、じゃあねってこう手を振って帰るってなって、ふっと海を振り返った瞬間、夕暮れに染まる海からザザーっとこう波がこっちに押し寄せてくる感じで、風がブワッと吹き抜ける、それがまずエモいな。あ、なんかちょっと寂しさも感じるけれども、これはこれでいいな、この寂しさがいいなみたいな感じに思って、それがエモいなと思ったんですね。オタクの語彙力とかっても言われますけれども、そういう風にね、ちょこちょこそういうの見てもらったらいいかなって思いました。のどごし最強さんもね、ぜひそのご自身でエモいなって思った瞬間あったら教えてくださいということで、メッセージありがとうございました。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいね、真剣語り場魂の叫びのネタなどをどしどしお待ちしております。真剣語り場魂の叫びではね、これが好きだ、ここを見てくれっていう叫びを募集しておりますので、ぜひ皆様語りに来てください。 の番組でもご紹介しました無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それではソメヤ K のソメラジ第4回目放送、オタクの知識は役に立つ、これにて終了です。ここまでのお相手は、日焼けはしてないんだけれども後々の紫外線量はめっちゃ気になるソメヤ K がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.